はい、バーニング大家のアウトプット読書術、本日の一冊は小学生生活を犠牲にしない中学受験、こちらの一冊を紹介させていただきます。著者はカズとユカさん、フルタイムの共働き夫婦のカズさんとユカさんのお二人ですね。執筆担当の夫は一度も塾に通わず、公立小中から県立高校を経て東大、京大、現役ダブル合格、すごいですね。そして、息子さんは勉強は塾に行かなくてもできるという信念から大手進学塾には通わず中学受験に挑戦し、少年野球とバイオリンをやめずに都内国立中学に合格したというその経験から書かれたこの一冊でございます。見開きを開いてすぐに飛び込んでくる言葉があるんですけど、紹介させてもらいますね。中学受験のためにいろいろなことを諦める親子、塾通いが大変だから受験そのものを諦める親子、そんな親子が救われ励まされる本。めちゃくちゃハートフル。いや本当ですかっていうね、感じなんですけど、ご自身の経験をもとに、ブログを書かれていたことをこうまとめて著書に、されているということでですね、非常に説得力ある内容、そして本当に励まされる内容になっているなというところ、そして、これを紹介するにあたってはですね、私自身がですね、今小3の息子を抱えてますので、来年小学校4年生にあたるまた中学受験のこと考えなあかんのかなっていうのを妻と話しているときに、ちょっときっかけに自分自身もですね、知識つけておこうと思って手に取った一冊なんですね。いや結論、これはちょっとその時期を迎えている親御さんは読んだ方がええかなって思いますね。知識ね、これね、全く無知ですから、もう僕も妻も一切その中学受験とかやってきてませんでしたからね。ただやっぱりその息子がとか娘がってなってきた時にどうなんだろう、今のね、今はもう学習の可能性っていろいろ広がっていますから、でお金もかかってくることですけど、将来のことを考えるとねっていろいろこう考える時期なんですよ。それに向かって、ちょっとね、この紹介されているカズとユカさんのまず信念の部分ですが、共働きの両親であっても塾を通わせずとも自宅学習、他の手段において中学受験は成功させることができるよっていうことをおっしゃってるんですよ。で息子さんはね、先ほど冒頭にもプロフィール申し上げましたが、野球部にも所属されていて、でそもそも中学受験をさせる理由っていうのがですね、難関中学にこう入っていい大学、いい職場へっていうことじゃないんですと。公立の中学校にそのまま進学をすると、野球今楽しんでいるからそのまま学校の部活でもさせたいんだが、部員が6人しかいないと、だから楽しんでさせることできないじゃないかなって、そんな懸念から他を調べていくと、私立の中学校、ここだったら施設も充実しているし子供にのびのびと野球させることができるんじゃないかな、じゃあ受験させよう、そういうところからのきっかけなんですよね。だから事前情報としては、必ずしも入らなくてもいいよっていうところはあるとおっしゃってました。で、この部活もずっと野球をね、習い事 でそしてバイオリンもね続けさせていたと。でこれを諦めさせてまで生かせる価値はないっておっしゃってるんですよね。いやその考え方も僕はもう興味深いです。はい。じゃあまずですね、そう思われた理由ということで、塾にじゃあまず通わせようかっていうことを考えられたらしいんですよ。中学受験っていうのを考えたのでっていうことで、考えられましたが、ちょっと郊外に住まれているので、塾に通うまでの移動時間がバカにならないっていうところにまず直面されたそうなんですよ。片道40分で往復で、およそ1時間半ですよね。じゃあこの間っていうのがもう何もできない時間になっちゃうじゃないかっていうことで、じゃあもう塾通いをやめよう、通信教育、そして、状況によって家庭教師をつけていこうっていうふうな、発想に至ったわけなんですよね。何よりもその塾に通わせるっていうのに入学の試験もいりますし、そして塾の都合に合わせたくないっていうふうにおっしゃってるんですよ。例えば夏期講習とかねありますよね。でこの7月とか8月はもう予定がびっしり。いやでもさ、夏休みってさ、いろんな思い出作ってあげたいじゃないって、だからもうそこ合わせなくてよくないって、 教科も選べないじゃない、伸ばしたい科目これだけやらせてあげたいのに、なんでいらないやつまですごいびっしり埋められて、で遊ぶ時間もなくなっちゃうのよっていうことがもう不満だったんで、あ、じゃあわざわざ塾に通わせるのはやめようっていうね発想に至られたそうなんですよ、うん、そしてこう野球もね、何でもやっぱこう伸ばしたいなっていうことを思われていたんですが、聞かれている方の中には、でもそういう受験をさせるにあたって習い事やめさせた方がいいんじゃないですか、どっちもやらせてたら受験も習い事も中途半端になるんじゃないですかって思われる方いらっしゃるでしょう。はっきりおっしゃってます、中途半端でええやん。あ、関西弁じゃないですけど、そういう風に言い切れるんや、あ、すごって思いましたけど、どっちも中途半端でいいんですよ、うん、でもその心はっていうと、皆さんよく考えてみてください。まずお子さん小学生ですよ、ね、成熟してきているとはいえ、ね、勉強もできるようになっている、体も動かせるようになってきているとはいえ、まだまだ小学生、将来の可能性未知数ですよ、どれだけ伸びていくかわからない、でそれをね、たかが受験のために全て潰してしまうなんていうこと、可能性の扉を親が閉めるなんてことをやっていいのかっていう考えが終わりなんですよ。あ、でもそこはめちゃくちゃ共感するなーですよ。先々何が伸びるかなんてわからないじゃないですか、やってみなきゃわからないんですよね、うん、だったら楽しんでやれてることは続けさせたらええやない、だからどっちもでやり続けて、それで結果どっちも中途半端になったとしても楽しめている事実が残るんだったらいいじゃない。何よりも例えば野球とかね、全国大会目指すとか勝負にこだわるっていうこと大事かもしれないけど、そこにこだわりすぎることによって得られるものもあれば失うものも大きいんじゃないかね、嫌になっちゃってやめちゃったらこれまでの苦労も水の泡みたいなね、まあ、経験とかもちろんね、仲間の関係性とかそういったものは得られるかもしれないですが、続けていくことの方が大事じゃないですかっていうふうにね、カズさん、ゆかさんおっしゃってるんですよね、うん、勉強も一緒だよ、勉強受験ね、テストの点数がすごく良くて、で結果いい偏差値が高い、ね、中学に入れました、でいい高校へ行けましたでみたいな話になっていったとしても、その先で結局高学歴のもうね、勉強できる子たちの中で埋もれてしまっては勉強嫌になっちゃったって思うことよりも、それなりの自分の身の丈に合った学校に入って、そこで楽しく学習を継続していける方が人間的な成熟度っていうのも高まっていくんじゃないですかっていう風な考えをねお持ちなので、中途半端でもええやん、楽しんでることいろいろやらせてあげようよっていうことをおっしゃってるんです。非常に僕はここの部分共感しました。そして踏み込んで、中学受験に向く子向かない子はどんな人なんだろうっていうねことにもね踏み込まれてます。知りたいです。どういう子供が中学受験に向くんでしょう。はい、こうおっしゃってます。親が黙っていても自ら進んで勉強ができる子。そらそうでしょうっていうのはありますよね、正直ね。いや、それやらせたいけど進んでやらないから苦労してるんじゃないって、もう元も子もないじゃない、そらそうでしょうっていうのもあるんでしょうが、いや、ちゃんとちょっと待ってください、うん、ね、これねちゃんとね、掘り下げておられますよ。子供にも何でもそれ勉強でもスポーツでも適齢期っていうものがあるよっていうことをねおっしゃってるんですよね。そう、黙ってでも勉強できるようになる時期というのがいつか必ず来ると、うん、それが遅かれ早かれっていうお話であって、それがまだ小学校6年生ぐらいの時点で、なかなか自分でできないっていうのは適齢期じゃないという考え方もできるよ、だから無理にじゃあそこはもう受験させなくてもいいんじゃないっていうね発想でも、自分で進んでやっている、楽しんでいる、ここの中学に入りたいっていうその思いがあるならば、そこは尊重してあげようねっていう考え方なんですよね。このアメリカの親御さんとそのね子供の少年野球のチームで一緒に話されたっていうお話もね書かれてるんですが、なんかこう日本の親っていうのは勉強やらせようっていう気持ちすごい持ちすぎてないですか。小学校はまあね楽しんでみんなやってるけど、中学校に入った時点からみんな勉強勉強勉強っていう風になってない、そこまで勉強させる必要ないんじゃないかっていうね、そういったご意見っていうのもいただいて、あ、そうなんやっていうお話とか、でこのカズさんがご自身が、高校生の時にね留学、オーストラリアに留学されたそうなんですけど、そこで、ハイスクールでね、ラグビーを習ったんですが、部活に所属したんですが、オーストラリアでもタックル一切させないと、それはまだ適齢期になっていないからっていう考え方なんですって。でも高校だったらもう日本だったらね タックルいっぱいさせるみたいな、そういう違いがあるんだっていうこと、うん、だからちゃんと成熟したそのタイミングに適切な指導を行うことによって適切に伸びていくんだよっていうこの考え方って非常に大事なんじゃないですかっていうことをねおっしゃってるんですよ。その上で、じゃあこの黙ってても勉強できるような、子供に育っていくために大事なこととして読み聞かせをするとかね、小学校低学年とかになってもう自分で本読めるようになったとしても親が読み聞かせさせてあげるしてあげることによって一緒にコミュニケーションをこうつないでいって、もっと難しい本が読めるようになったり、そこから少し難しい本を自主的に読めるようになってくるっていうことが育っていくんだよって、だから幼稚園の時だけじゃないよっていうこともおっしゃってて、ああそうか、もう小学生になってからなかなか読み聞かせ機会なくなったけどこれまたやってみようかななんていうことをね思いましたね。あとは食卓を囲うっていうことの重要性とか、やっぱり親子のコミュニケーションということで食卓っていうのも楽しんで、お話できる場だし、そこをリラックスしてくれるっていうこと、やっぱり家庭が、まあ、リラックスできる場っていうことで、さらにこの親とね一緒に過ごすということで、まあ、例えば親が読書をするっていう時間には子供は勉強しようっていうこういう環境を作っていったり、そういったもう勉強っていうところだけにフォーカスせずに家庭環境全てを整えていくことによって、そういった適齢期を早めに迎えるような子供を成長させることができるんだよという可能性まで示唆されているという、はい、そんな内容ですね。でもここからさらにね細かなね国語算数理科社会の勉強法とかいろいろ踏み込んだお話であったりとか、6年生の秋には四谷大塚のこの教材を使ったとか Z 界のこういう教材が良かったよとか、めちゃめちゃ細かい具体的なお話もたくさん出てきますが、気になる方はぜひ一度手に取ってみてください。とにかくですね、まあ最初に言いましたがもう一度言っておきますね。中学受験のためにいろいろなことを諦める親子、そして塾通いが大変だから受験そのものを諦める親子、そんな親子が救われ励まされる本でございます。まさにほんとそれっていう感じですね。はい、僕おすすめでございます。妻にもちょっと内容共有しようということで、本日は小学生生活を犠牲にしない中学受験、こちらの一冊を紹介させていただきました。ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。